線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね9月の27日の日曜日でございます。そんなわけでございまして、9月もですね最終週になりましたね。なんか9月なんかあっという間でございましたね。なんかどういうことなんだろう、なんか僕だけですかねそんな風に考えて思うのはね、よくわかりませんけれどもね。あ、皆さんどのようなね感じでお過ごしだったでしょうかね。まあ、なんといってもこの暑い暑い夏がですね、まあ、通り越えて、まあ、本当に秋になってっていう感じでございまして、まあ、本当に1週間1週間でですね、なんかもう本当にね、急にどんどん寒くなってくるっていうですね、まあ、そういうような感じのですね季節の変わり目というね、そういう感じになってるんじゃないかなと思いますけどもね。いやでもね本当に考えてみるとですね、夏は本当に短かったんで、だけどものすごい暑かったみたいなですね、そんな感じでございますのでね、まあ、秋というような感じでですね捉えられるこのシーズンというのはですね、まあ、この9月と10月ぐらいっていうことなんでしょうかね。まあ、さすがに11月頃になってくるとまた寒くなってきますからね。まあ、12月はまあ冬なんでしょうね。まあ、実質、まあ、冬といってもですね1月と2月っていうのはもう本当に寒いですのでね、まあ、その辺が本当に、まあ、冬なんでしょうね。秋というのはいつまでなんでしょうかね。秋ね、まあ、11月も秋、いやでもそれら辺だとあれですよね、まあ、本当にまあ、冬という感じのですね匂いもかなり強くなってくるんじゃないか、ね、そういうふうに思いますよね本当にね。まあだけど本当に1年というのはですね早いものでございまして、なんかねなんかあっという間に9月の終わりですよこれね。本当にね4月から始まったというですね、まあ、お仕事があるとすれば、まあ、本当に半期が終了っていう感じになりますね。まあ、10月からまあまたね新しい半期が始まるというですね、そんな感じでございましてね。まあ、1月から始まるとなるとですね、まあ、あっという間にもう1年経っていくんじゃないか、そんな感じとですねもう1年短く感じますね本当にね。はい、そんなわけでございましてですね、まあ、今週の天ダビもお送りしていきたいなと思いますけれどもね、皆さんどのような感じでお過ごしでしょうかね。いやだけどね本当に考えてみるとですね、まあ、この季節の変わり目ね、もう本当にこのコロナというような感じでですね大騒ぎしていたというような感じのね時から比べると、ちょっとねコロナに関しては なんかまあまだ感染者数というのはですね結構あるにしてもですね、まあ、GoTo トラベルとか GoTo イートとかですね GoTo イベントってやつもですね、まあ、そろそろね始まってくるんじゃないかね、そんな感じがありますしね。まあ、私は本当に GoTo トラベルにはですねかなりね大きな恩恵を受けておりますね。まあ、ホテルにですね泊まるんですけど、まあ、松本に行きますとね、そうなるとですねもう本当にGoTo トラベルのおかげでですね 35% 安くなるわけですよね。これが意外と大きいんですよね本当にね、 35% ね本当にありがたいなと思ってね。まあ、僕なんかはもう楽天トラベルっていうのでですね、まあ、本当に毎回予約をしてるんですが、まあ、今回はですね、まあ先週ですかね、先週のですね、まあ、金曜日までというような感じでしたかね。まあ、そういう感じでしたので、もう金曜日の日にですねまたね再来週の予定をねもう入力してしまいましてね、もうそれでホテル取っちゃったというね、まあ、いつものホテルという感じになってきましたね私にとってはね。まあ、本当にね天然温泉があって、それからですね、まあ、朝食もついてる、ね、そういうホテルでございますからね。まあ、それはね本当にそういうところに泊まれれば、ね、すごくまあ助かるなっていうのとですね、あとまあ、なんていうんですかね、まあ、普通ホテルっていうと、まあ、10時チェックアウトでですね、それで3時からチェックインということでございましてね、まあ、10時からですね3時の間はまあ入れないっていうのがまあ普通なんですけどね。だけど僕が泊まっているところはですね、これがですね、まあ、お掃除はしないというような感じになっておりまして、まあね、まあ、10時から 10時過ぎてもですね、まあ、普通に部屋に出入りができるってね、これまるで自分の家のように使えるというですね、さらにあの机が広い、ね、これがですね非常にポイントが高いわけですね。まあ、あの机が広いとですね何ができるかっていうとですね、まあ、先日あの大慌てで、まあ、編集をしてですね音源をね、あの渡さなきゃいけないという状況になった時にですね、まあ、大急ぎでホテルに帰ってですね、まあ、あのね編集作業をやって、ね、それで CDR に焼いてですね、それであの持っていくことができる、ね、これはね助かりますね本当に。まあ、今のこのコロナの時代となりますとですね、もうね未だに私あの県外者ですからね、まあ、あのね長野県のその公共施設がもうほとんど使えないんですよね僕ね。だからねそうなりますと本当になかなかね、まあ自由にいろんなことができない中でね、そのホテルの中だけはですね、まあ、本当に編集作業もですね、まあ、自由にできるというですね、まあ、そのような状況環境が作れるっていうのはですね、まあ、このホテルならではというわけでございまして、まあ、本当に助かりますね。まあ、名前は伏せておきますけどね、本当にね、まあ、そんなわけでございまして本当に助かるなと思っております。はい、そんなわけでございましてね、いやね、まあ、今日ですかね、この9月の27日なんかね本当にあの驚くようなニュースがまた飛び込んできましたよね。このね竹内優子さんね、もうこれがねまたですよ。なんかそのねもう著名人と言いますか、もうそのね若手俳優ね、そういう中でですね、まあそういう方がお亡くなりになるというですね、もうこれとんでもないびっくりするようなね、あのこういうような話でございまして、まあ、この前はですね、まあ、ブラッディマンデーというですね、もうこういうあのね、テレビドラマにですね出演していた方が次々と亡くなっていくとですね、これなんか本当になんかミステリードラマを見てるようなですね、まあ、そのようなあの事態が起こってるんじゃないかっていうですね、そんなようなことでびっくりしたというようなことでしたけど、まあ、今回はですね、まあ、若手俳優の中でもそういうわけではなくてね、本当にあのね、子供さんお二人目ですかね、あの生まれてですねまだ小さいんじゃないですか、本当に1歳にもなってないっていう状況の中でですね、まあ、あのお亡くなりになられるっていうですね、まあ、本当にあの子供さんのことを考えるというような、そのねそういう余裕もなかったんじゃないか、ね、本当にそのようなことを考えますとね、一体どういうようなことがあったんだろうか、ね、本当に育児ノイローゼっていう形になってしまっていたんじゃないか、ね、いろんなことを考えるわけですけどもね。だけどあの周りの人たちでですね、なんかあのこういうね何かに相談に乗ってあげれるっていう状況はなかったんだろうか、ね、本当にそういうふうに思いますよね。まあ、あの確かに芸能人の方々って言いますとね、やっぱりどうしてもやっぱり普通の一般の方々との接点というかね、そういうのがあんまりないという状況がねありますからね、まあ、気軽にお隣さんだとかね友達だとかにそういう話ができないっていう状況はあるんですかね。まあ、これは本当にただの想像ですけれどもね、本当にあのねそういうねなんかあの訃報がどんどんこうやってあのねあの次から次へと来るっていうですね、まあ、本当にまるで異常事態のような、ね、感じがしますけれどもね、本当にあのね、もう若くてですねこういう美しい 女性の方がですねこうやってお亡くなりになられるっていうのはですね、もうなんか本当にあの残念ですしね、まあ、辛いことですよね本当にね。まあ、あのだけどねあの何かがあったんでしょうね、いろんなねそういうことがあったでしょう。もうなのでね本当にあのね、ご冥福をですね本当にお祈りしたいと思いますね。まあ、これからねそういうようなことがどんどんねあのなんかあのつながっていかないようにね本当になっていただきたいなというふうに祈るばかりでございますけどもね。本当にね、なんかあのこういう著名の、ね、俳優さんがお亡くなりになるっていうのはやっぱりもう社会的にもですね大きなこういうショックを与えるっていうことにもなりますのでね、本当にあのね、なんかね本当に皆さんショックを受けた方々も多かったんじゃないでしょうかね、本当そういうふうに思いますので、僕もそうでしたけどもね、本当にね、ねあのまあ、次から次へとそういうような、ね、ことがまあ続いてますけれどもね、本当にあのこれでねあの終わりになってくれればいいなというふうに思っています。はい、 まあそんなわけでございまして、今日はですねちょっと珍しいことが起こってしまいましたね。何が起こったのかね。私僕のですね、まあ自宅にですね、なんとというか、まあ自宅の一部屋がですね僕の制作部屋っていうことになってまして、それでギターが置いてあったり CD が置いてあったりですね、パソコンが置いてあって制作ができるっていうですね、そういう環境があるわけですね。もう天モニとかね、あのフォステックスのスピーカーとかですね、もうタンノイとかもありましてですね、でまあ、いろんなものが置いてあるわけですよ、ね、制作ができるような環境になってるわけです。でそれとかギターのね、ギターを弾いて、LINE でも音が出せるようにね、フィッシュマンのラウドボックスですかね、ラウドボックスのミニとかですね、そういうものも置いてあったり、ね、それとかパソコンのプリンターが2台あったりですね、もうそういうような感じでもう一通りのことができるっていう状況のね部屋があるんですが、なんとですねドアのノブが壊れてですね、その部屋に入れなくなったっていうですねのどうなってるんですかね、本当に突然ねドアが壊れたんですよ。まあ本当にねガチャガチャやってもですね全く開かないね、これ本当困りましてね、どうしようかなと思ってですね、いやもう初めてですよ、なんか生活救急車っていうのをねちょっと電話して呼びましていやすごいですね、本当にパッと電話したらですね、まあ20分ぐらいで駆けつけてくれるわけですよね、本当にね。それでパッと見てですね、あこれ中が折れてますねとかっていうふうに言われましてですね、いやまあ本当にね、まあ長年付き合ってるっていうか、もうこれねどうしてもなんですか、こういうような感じで経年劣化っていうのが起こるんだそうですね。まあなのでしょっちゅう開けたりね閉じたりするような、そういうドアのノブはですね、まあ、いつかは必ず壊れてくるとねいう状況でございますが、もうねここのうちはもう20年以上、24、5年ですか、そんな感じでね住んでおりましてですね、もう当然ドアのノブなんか一回も交換したことありませんからね、まあそういうような状況でございますから、そういうようなこともねやっぱり起こるのかなと思いましたけどもね、いやだけどね本当に驚きました。の部屋に入れない、困ったなと思ってですね、で生活救急車の方を呼んでですね、まあそれでいろいろと説明を受けましてね、それでじゃあお願いしますっていうことでですね、とりあえずね中に部屋に入れるようにしてもらおうと思ってですねやってもらったらですね、もうほんの5分ぐらいでパッと開きましたっていうなんかあるじゃないですか、なんかねなんだっけ、なんか所さんの番組でですねありますよね、なんか開かずの金庫開けようっていうやつ、あれを確かね生活救急車じゃなかったですか、ね、なんかでも開きましたっていう、まあそれこそですねもうちょっとね作業したらなんか5分ぐらいですぐ開いたっていう、まあそういうような状況でございましたけどもね、本当にねまあねこれはもう本当まあそろそろね部屋もかなりまあそういう劣化が始まってるなっていうねことを思ったわけでございますね、本当にね。まあだけどねまあそういうふうにお見事にパッと開けられるっていうね状況があるんだなとかって言ってもう感心して見てましたね。はい、そんなわけでございましてね、もう本当にいろんなねことがあるもんでございましてね、まあ今週は私またね1週間名古屋におりますが、またね来週になりますとね、また来週と言いますと5日の週ですかね、10月の5日の週ね、5日の週になりますと、5日と言いますか、5日というか、まあ、4日が日曜日なのかな、で5日が月曜日ということですが、もうこの週になりますとまたね1週間松本なんですよね。ね、まあ、そのような感じでもう名古屋松本、名古屋松本のですね繰り返しをしばらくの間やっていかなきゃいけないんじゃないかなというような感じでございます。いろんな立ち上げがありますのでね、ちょっと頑張っておりますけれどもね、本当にね皆さんもいろいろとね、もう最近まだまだやっぱりコロナとかっていうような状況もですね、まあ、まるで収まったような感じもありますが、まだまだもうかなり影響を受けているという状況もあるんでしょうかね、まあ、そういうような方々もいらっしゃると思いますのでね、まあ、本当に大変かと思いますけれどもね、頑張っていただきたいと思います。もう本当に ね、あの状況っていうのがですね、まあ刻一刻と変わってくる、ね、あのだんだんこれからは良くなってくるんじゃないかなっていう感じの兆しも見えますよね。まあそういうような感じでございますしね、まあ本当に連休ね、この前のあの4連休なんかっていうのはすごい人だったっていうね、そういうところの話ばっかりですよね。私の知り合いの人でですね、まああの京都に行ったらもうすごい大渋滞だったとかですね、もうとにかくもうすごい人のですね、まあ、そんな感じでございまして、まあ、このコロナ禍っていうような感じの中ではですね、まあ、本当に過去にはあんまりね、まあ、このコロナが始まって以来、ね、こんな感じでね人がたくさん集まるっていう状況になったというような感じになってきたんでしょうかね。そんな感じがしますけどもね、まあ、本当にあのね、これからのね、あの状況がいろいろと変わってくる、ね、またあの秋冬になってきますと、どうしてもね、またあのインフルエンザみたいに、またね、コロナもですね、だんだんね、また勢力を増してくる、ね、そういう状況があるのかなっていう気がしますけどもね。まあ、そのあたりはどうしてもね、あの自分のねですね、あの体は自分で守らなければいけない、ね、そういうような状況がありますのでね、本当にあのね、あの体には注意をしていただいて、まあ、そういう防御策、ね、しっかりとしていただきたいなというふうに思っておりますね。まあ、本当にね、あの、まあ、いろいろとね、あの、まあ、もう思いもかけないことが起こるもんでございますからね、本当に僕のドアが壊れるってのももう完全に思いもかけないことでございましたのでね、入れなかったらどうしようと思いましたけどもね、まあ、本当にね入れて、ね、入れるような形になりましたので、まあ、本当にねこうやって天ダミを収録ができるという状況になりましたけどもね、よかったなと思ってますけどね。まああのね、それであのこのねコロナの中でね、あのこういう音楽をやってみえる方々はもういっぱいね、いろんなあのね形でいろんなスタイルで活動されてますですよね。まあそれはそれでね、もう素晴らしいなと思います。本当にね、あの僕らは僕らでですね、もう全くあのね自分たち独自のねその活動をしようかなって常にいつも思っておりますがね、ね今回はですね、まあ、あの本当にあの私たちがあの過去にですねいろいろと作ってきたっていう中にはですね、まあ、この人のために曲を作ろう、ね、この方のために曲を作ろう、ね、このね、まあ、そんな感じであの作ってきたという曲がいろいろとありましてですね、まあ、本当にあのね元々があのね、あのたくさんの方々に聴いていただくために曲を作ろうなんていう風にですねやってるわけじゃなくて、あの、まあ、本当に誰かのために曲を作る、ね、それがやっぱりはガネットの基本だったんですよね。まあ、本当にあのそういうような状況がありますので、まああのね、コロナの、ね、コロナ禍の中で、ね、その会社の方々とか団体の方々とかですね、そういうような方々は、ね、大変かと思いますけどもね、もうだけどなんかね本当にあの、ね、こういう予算というのが、ね、あの本当に あんまりないという状況、あんまりないけどという環境の中でもですね、何らかの形で本当にあの世の中に一つだけの曲を作る、ね、そういうようなこともですね、何らかの形でねやっていったらいいんじゃないかなと思いましてですね、まあ、ちょうどあのそういうクライアントさんからですね、あのご依頼をいただいておりましてですね、まあ、あの自分のですね作った詩に曲をつけてもらいたいっていうご依頼でございましたね。あの以前あのケアマネージャーさんをやってみえたっていう方からですねご連絡をいただいたんですね。まあ、あのケアマネさんと言いますと、まあ、本当にこのお弁当の配食とかね、そういうのでかなりうちらもあのお世話になっているっていう状況はありますけどもね。だけど、まあ、そういう接点っていうのはやっぱりこうやって繋がっていくんだなっていう感じがしましたですよね。まあ、それであのたまたまそのね、あの元ケアマネさんがですね、まあ、あのガネットのファンの方でございましてですね、まあ、それであのガネットさんに曲作ってもらったらどうかというような話になりまして、ね、それであのこのような形で作っているという状況でございました、ね。まあ、あの結局3曲作るというようなことになっておりますが、ね、本当にいろいろとね、さまざまな状況、ね、あの本当にあの生活環境とかですね、もう自分がやっぱり今悩んでることとか打ち破りたいものとか、それとかですね、やっぱりあの本当に亡くなられた家族のこととか、それだとか本当にあの息子さん娘さんのこととかですね、逆にお父さんお母さんのことね、それとかあの自分自身のご褒美ね、そういうような形もいいですしね、なんかそれとか本当にあのねこれからの目標っていうかね、それとかあの人生の指針をこの曲に託したいとかですね、そういうこともいいと思うんですよね。まあ本当にあのですね、もうその方なりのですね、なんかその一曲っていうですね、そういうものっていうのがあるとね素敵なんじゃないかなっていうふうに思って いましたね。それでですね、なんかあの、まあ、期間限定っていう形になっておりますが、特にあの僕自身がですね、まあ、非常に最近ね閉塞感を感じるんですよね。まあ、閉塞感というかですね、まああのまあ、一言で言ってしまうと、まあ、ストレス発散ができない。もう本当にストレスの発散するというような環境ができていないんですよね。まあ、あの今まではですね、まあ、なんだかんだ言ってもですね、音楽というものがあってですね、まあ、それであのまあその音楽に基づいてね、基づいてって言いますか、音楽っていうものに助けられながらいろんな仕事をやってきたね、そんな感じがするんですけどもね。まあ、だけどこのね、やっぱりコロナの中でですね、やっぱりコンサートとかライブとかいろんなもんね、ものっていうのが全ていろんな形で中止になってしまいましてですね、まあこれからやっとできるようになってくるのかなっていう感じもしますけれどもね。もうガネットっていうのはもともとこういうね、コンサートやるっていうようなことも大事なんですけども、まあ、だけど本当に今まで、ね、力を入れてずっとやってきたことっていうのは、まあ、まあ制作の関係ですよね。本当にあの曲を残していく、ね、例えば、こういうね、保育園の演歌とか、ね、それだとか、ね、どっかの施設のテーマソングとかですね、それとか、ね、まあ、大きいところで言えば 自治体の、ね、イメージソングだとか尊歌、ね、それも作らさせていただきましたしね。そのような形で、まあ、本当に音源というのはですね、まあ、ずっと生きていくんじゃないか、ね、そんな思いでですね、まあ、その曲を作る、ね、そういうことにかなり力を入れてですね、もうこの22年間やってまいりました、ね、そういうですね集大成じゃないですけども、まあ、僕らもですね、もうこういう年になってきましたし、まあ、本当にね、できる限り本当にまあ、ね、皆さんのですね、何かのお手伝いができればなというような感じの思いでですね、こういうね、あなたのための曲を作るというようなね感じのですね、ものをですね、ちょっとやってみようかなというふうに思っております。まあ、このね、ホームページね、ガネットのホームページからも行けますし、フェイスブックからも行けますし、またアートウィングレーベルのですね、ページからも行けますね。まあ、一応ね、あなただけの曲を作ります期間限定ということでですね、まあ、そういうブログにも私が書きまして、もうそのブログとリンクをしているっていう状況でございますがね、ちょっと読んでみたいと思います。コロナの時代、特にぬくもりや優しさを感じたい。でもこの閉塞感のある社会、こんな中、このコロナの時代だからこそ取り組みたいと思い、こんな企画をさせていただきます。期間限定とはいえ、いつまでということはありません。この閉塞感がなくなった時にはこの企画も終了しようと思います。ガネットが企業団体だけではなく個人の方限定、個別にあなただけの曲を制作します。例えば自分の好きなテーマの、テーマに合わせたもの、自分の作った詩に曲をつけてほしいというのも OK、人生の集大成に自分のテーマ曲というのももちろん OK、 亡くなった方への鎮魂、子供が生まれた記念に、定年記念に自分の働いてきた誇りをテーマに書いた詩に曲をつけるとか、病気の方を励ましたい、息子のため、娘のため、お父さんのため、お母さんのため、家族のため、自分自身へのご褒美などなど、ご予算はホームページにこだわらず、あなたの可能な予算をお聞きして、それに合わせて可能な方法を考えます。一度お気軽にお問い合わせください。過去に制作した曲のサンプル音源をこちらから聞くことができます。でこれは新しいホームページにリンクしておりますね。ご参考にということで、お問い合わせ先はですね、まあ、メールアドレスとそれから電話番号ね、合同会社アートウィングレーベル辻ということでですね、私が担当させていただきます。お問い合わせ先インフォですからね、 info@artwinglabel.com ですので、 artwinglabel.com ですね。それから電話番号がですね、 0561-56-8370、 0561-56-8370 でございます。これね、まあ、この電話かけていただきますと、これ一応ね、会社の代表の電話番号なんですが、私のですね、携帯に転送されることになっておりまして、いつでも私が出るというような形になっておりますので、ぜひね、かけていただければというふうに思っております。 まあね、そんなような形で、ね、この新しい企画としてこのような形で、ね、あなただけの曲を作りますということで、ね、そういう活動もですね、これからやっていこうかなというふうに思っております。はい、まあね、まあ本当にね、特にね、まあ本当に高齢者の方とかですね、そういう方々でですね、なんか自分のですね、まあいわゆるまあ就活っていうんですかね、もう最近はですね、まあそういうような活動とかっていうのもですね、まあ自分の人生を終わりに近づいてきたからっていうことで、そういうね、自分の人生を終わらせる、うまく終わらせるための活動っていうね、そういうこともですね、いろいろと取り上げられておりますが、そういう中にもですね、もう就活の一つとして、ね、自分の人生の集大成として音楽を作ってみる、ね、そういうのもいいんじゃないでしょうかね。そういうような感じでございますのでね、本当にね、ぜひね、皆さん試しにね、自分自身のテーマ曲ね、どうかなという感じでね、一度ね、考えてみていただければと思っておりますね。本当にまあ、ご予算というのはね、確かにね、どうしても必要な分はありますけれども、だけどね、ある程度はね、皆さんのご予算にね、極力合わせて作らせていただくという形になるかと思いますので、その辺はですね、お問い合わせいただければというふうに思っております。はい、まあ、そんなわけでですね、まあ、いろいろとありますがね、私ね、最近またね、なんですかね、もうまあ、体調っていうかね、なんかね、今度はね、足がむくむんですよね、すごくね。なんかどうなってんだろうとかって思うんですけどもね。まあ、これで先日血液検査っていう形でですね、やってまいりまして、まあ、血液検査がどういう結果になるかね、もう来週のね、頭にはもう出てるっていう感じですけれどもね。まあ、だけど、まあね、多分なんですけど、まあ、タンパク質不足なんじゃないか。ね、本当に。まあ、これね、やっぱね、これ大腸っていうかね、これ潰瘍性大腸炎というのをですね、やってしまいますと、なるべくやっぱり食生活っていうのかなり絞られてくるっていうかね、まあ、そういうものがあるんですね。今も寛解の時期なんで、まあ、場合によってはもう何でも食べてもいいよとかっていうようなお医者さんもいますしね。だけどこういう潰瘍性大腸炎ってね、前総理のですね、安倍さんね、本当に何回かこうやってぶり返してますけども、まあ、本当に潰瘍性大腸炎がね、わーっとね、まあ、そういう牙を剥く時もあればですね、まあ、そうするとまあしばらくしてまたね、収まっちゃうんですね。収まってずっとしばらくするとまたね、出てくるっていう、まあね、こういう活動期っていうのとかですね、寛解期っていうのを、まあ、言ってみればこういう繰り返すっていうね、それがまあ特徴の病気だって言われてますが、まあね、そういうような状況なんですが、まあね、原因が未だにわからないという形になっておりますがね、まあ、本当にね、なるべくこのね、まあ体のことはですね、もう本当に注意はしてるんですが、まあこれ生活の中でこれ食べるものをね、まあ、やっぱりかなり控えてるっていう感じがありますね。特にお肉とかね、控えてるんですよね。まあ、そうなるとですね、やっぱりタンパク質不足っていう形になるのかなって感じをしましたよね。まあ、本当に朝ごはんなんかはですね、まあ、それこそまあ、酢うどんですよね。酢うどん、要するに麺だけ、麺とおつゆだけっていうですね、そういうようなうどんとですね、それからお餅ですね、お餅、焼き餅ね、焼いてですね、それをタレにつけて食べるっていうですね、まあ、そのね、お餅も2個か3個ぐらいっていう感じなんですよね。まあ、そういうような感じの生活をしておりますしですね、まあ、それでお肉はですね、まあ、鶏肉は食べますけれども、まあ、他の肉はですね、まあ、極力食べてないっていうね、そういう状況にもありますし、まあね、やっぱりなんかそういうタンパク質不足でですね、こういう足のむくみっていうやつがまた出てきてるのかなとかっていう感じをしましてですね、まあ血液検査すればすぐ分かるっていうことでしたので、まあね、ちょっと多少はね、ちょっと緩めながらね、このやっぱりなんですかね、体って全部つながってますからね。なのでやっぱり食生活っていうものでやっぱり体もですね、出来上がってくるっていう形になりますのでね、まあ、なので本当にね、中には食べるもので自分が出来上がるね、もう人というのは食べるもので出来上がってくるんだっていうね、そういうような話もあるぐらいですから、まあね、本当にやっぱり食べるものっていうのはもう本当にね、自分というものをね、形成する上においてもですね、非常に重要なんですね。 まあ、なのでこんだけまあタンパク質系統ですね食べてないっていう時期もね、確かにあのそんなね過去にはなかったんじゃないか、ね、そういうふうに思うんですよね。まあ、それ考えますともしかするとタンパク質不足なんじゃないか、ね、本当にそのような感じでね、タンパク質が不足していきますとね、こうやって、ね、なんかあのこういうなんかむくみが出てくるとかっていうことらしいんですよね。本当にね、まあ、なのでね本当にあの注意をしなきゃなとかっていう感じでね思っておりますが、まあ、だけどそういうことばっかり注意をしてですね、まあ、肉ばっかり食べてるとやっぱり腸にかなり負担がかかってしまう、ね、そういう状況があるので、まあ、簡単に言えばねやっぱ全体のバランスなんじゃないだろうか、ね、バランスね、それがね特に大事なんじゃないかなとかっていう感じをねもう本当に最近思いますよね。本当にね、まあ、あのね豆乳とかですねそういうものもね極力飲もうかなっていう感じもしておりますしね、本当にねいろんな形でね自分の体っていうのをですね、まあ、本当にあの注意してね見ていかなきゃいけないなとかっていう感じのね昨今でございます。私はね、まあ、本当にね、まあ、この9月に入ってきますでね、まあ、それでもう間もなく10月に来るわけでしょ、ね、そうなりますとねやっぱり何ですかね、もうこのねもう本当に暑いところからですねどんどん寒いところに行く、ね、そういう状況にもありますからね、ぜひね皆さん体には気をつけていただきたいなと思いますね。まあね、もうあんだけ暑い夏があってですね、まあ、それであのね、冬になりますとねえらい寒いっていう状況になりますとですね、まあ、それこそマイナス、ね、何度っていう形になるとですね、なんとね真夏からですねめちゃくちゃ寒いっていう夏、あの冬のですねど真ん中のですねやっぱりあのこういうあの何ですかね、あのこういうあの、あの体温ですよね、そういうのをですね比較しますとなんとですね、まあ、それこそ40度近いわけですよ、ね、そういうあの落差が本当にだ39度ぐらいまで上がっててですね、さらにだってあの、ね、冬になるとだって氷点下になったりしますからね、まあ、本当にね皆さん体にはぜひ、ね、このような環境の中では大変ですが、ね、本当にあの体には気をつけていただきたいなとかっていう風に、ね、思っております、ね。まあ、本当にね、まあ、あのこの10月、ね、もう本当に来週から10月に入ってまいりますが、ね、皆さんねもう本当にあとねもう丸2ヶ月ぐらいですか、そのような感じでですね、まあ、あの今年も終わってしまうという形になります、まあ、10、11、12、3ヶ月ですかね、そのような感じでございますからね、ぜひね、まあ、本当にあのこの1年やり残したことがないようにしましょう。まあ、だけどねこのコロナっていうのは大変だなと思いましたね。まあ、本当に来年っていうのはねまたあのねオリンピックもありますしね、本当にあのね、この、コロナも収まってねくれればいいなと思っております。はい、それでは来週またね、元気にお耳にかかりたいと思います。よろしくお願いします。
ナビ。